映画ってね、まあもちろんその映画館に行って見られたら一番いいんですけど、僕なかなか映画館にまで行くかなっていう人間だったわけですよ。で、まあ見たいなって思ってた映画があったとしても、まあ昔で言うとビデオレンタルが始まるまでとか、今で言うと DVD とかブルーレイ、まあいわゆる円盤ですね。あと、まあ最近だとサブスクもあるのか、ね、アマプラとか。まあそういったところで、まあ配信されるのをひたすら待つ。テレビ放映も待つ。いわゆる待ち人だったんですけど、映画館にまで行って、サブスクでも10回ぐらい見てて、さらに円盤買ってもう5、6回見てるわけですよ。相当好きなんだなって。まあ自覚はしてたよ。自覚はしてたけど、そんなまでかって、自分でも驚いている。4月16日更新 DY のパルベライズビート第726回目。皆さんどうもこんにちは。 DY のパルベライズビートへようこそ。今週もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティ DY です。シン・ウルトラマン先日12日、ブルーレイと DVD 発売になりました。おめでとうございます。ちゃんとあれだよ。あの、音声解説付きですよ。皆さん。ね、お買い上げになった方はお分かりかと思いますけど、ディスクを挿入したら、ね、いきなりガイダンスが流れて、この DVD は、視覚に障害がある方でもお楽しみいただけるように、みたいな感じで。まあ、デフォルトがね、その状態なので、まあ、僕はハロームービーっていうアプリを使って映画館では鑑賞したんですけど、まさに、ハロームービーと同じ音声が流れるので、わーって、わーってなった。うん。あ、これを聞きながら DY は映画を見てたんだなって思っていただければいいかなと思いますけど。まあ、ただね、一つだけ苦言を呈するとすると、それがデフォルトなので、まあ、音声なしでね、見たいな、ガイダンス抜きで見たいなっていう場合もあるわけです。その時に、めっちゃ苦労するっていうね。音声ガイダンスなしで見る場合はこちらみたいなガイダンスはないわけですよ。だから、ちょっと惜しいなって思ったりもしましたが。まあでも本当に楽しいですね。で、あと、特典ディスクがさ、円盤になるとついてくるんで。まだね、ディスク3までたどり着いてないんですけど、噂のプロテイン。ね、見ました。プロテイン。よかったね。面白かったわ。完成、満員御礼の舞台挨拶かな？で、山本浩二さんがね、放った一言。もう、あれインパクトありましたね。まあ、本当いろんなね、舞台挨拶の映像もたくさん入ってたし、予告映像とか見たこともないやつもね、結構あったりして。あ、こんなのあったんだとかね。いろんな発見が。あと、米津玄師さんの PV も、ウルトラマンバージョンで入ってたりとかして、うん。結構盛りだくさんですよ。まだディスク3までたどり着いてないので。はい。皆さんはお買い上げになったでしょうか？もし、お買い上げになった方、シン・ウルトラマンナイトやりませんか？パルベライズビート、今日も楽しくお届けしていきます。最後までよろしくー。今この感情の赴くままに明日のことなんて誰にだって分かりゃしない。それが当たり前でも明日は DY セカンドアルバムエモ、各種デジタルミュージックストアよりダウンロードサブスクリプションにて配信。 DY ミュージックルーム。はい、メインのコーナーです。今日は DY ミュージックルームのコーナーをお届けしていきたいと思います。僕 DY の新曲をかけたり新曲をかけたり新曲をかけたりいろいろ遊んでしまおうというコーナーですけども、先週お約束した通り今週は新曲かけます。やったということで、はい、出来上がりました。はい、もう本当に出来たてほやほやで、つい二日ほど前に、出来上がりまして、まあ、間に合うかな、どうかなって正直本当思ったんですけども、まあ、うん、これでひとまず完成形だろうというところまで落とし込めたので、今日はかけてみたいかなと思っております。では、まあ、しのごの言わずに早速聞いていただきましょうか。では、お送りしましょう。私 DY の新曲です。インヘリット D。 お送りした曲は私 DY でインヘリット D という新曲でした。最後びっくりしたでしょあれって。ね、ね、あの、ごめんなさい。糸です。はい。まあ、そんな感じでね。まあ、ニヤッとした方は、そういうことです。なんですけど、まあ、今回、作りましたこのインヘリット D という曲なんですが、まあ、インヘリットっていうのが、まあ、継承、繋いでいくとかね、受け継ぐとか、そういう意味なんですけど、まあ、今年の1月でしたか、高橋幸宏さん、YMO のね、ドラムの方がお亡くなりになられて、で、その時にね、ちょっとポッと浮かんだメロディーを、書き留めておいて、で、そこから、曲としていろいろと構築していったんですけども、そうこうしている時に、先月末に坂本龍一さんもお亡くなりになられたということで、まあ、本当にこう、完全 YMO リスペクトな、レクイエムにしようということで、まあそのね、坂本龍一さんが亡くなったっていうタイミングで、ちょっとね、アレンジも見直したりなんかして、で、ピアノのパートもね、新たに足したりなんかしながらですね、こういう形に落とし込みましたけども、皆さんどうでしたかね、今聞いていただいて。まあ非常に、メロディーとしてはね、すごくシンプルな感じだと思うんですけども、本当にこう、あ、これ YMO 要素だっていうのが、分かってもらえる方には分かってもらえるんじゃないかなっていう。ね、細かいところを言うと、ちょっとライディーンの要素が、まんまじゃないですよ。もちろん。うん、まんまじゃないですけど、これライディーンっぽいよねとか、あ、これビハインドザマスクっぽいよねとか、これトンプっぽいよねみたいな、そういう、なんか、ぽいよねっていうのをいろいろこう散りばめて。で、そんな中に、まあ、今、その2023年の流行りのビートというか、そういったところも刻んでいたりだとか、でも、奏でてる音色は、結構、レトロな感じのものをチョイスしましたね。うん。まあ、レトロなものから、すごく新しいもの。だからその継承っていうコンセプトが、一個あったので、なんかこう、YMO がさ、まあ、シンセサイザーとか、シーケンサーを駆使して、ライブとかレコーディングをやっていた頃って完全アナログの世界なんですよね。もうMIDIもなければ、音をメモリーするっていう機能も、まあ、いくつかのシンセは、プロフェットとかはあったのかな。うん。なんですけども、本当に少ない状態で、音色を記憶するっていうことができないので、再現性がないんですよね。二度と同じ音が出せないっていう、そういう世界で、まあ、ライブでもね、できるだけその、まあ、レコーディングされたものに近い、あるいは、まあ、そのライブのさ、そのアナログの味でもあり、まあ、困った部分でもあるんですけど、例えばそのステージ上のさ、照明とかの熱で、音色が変わっちゃったりとかね、結構あるんです。あったらしいんですよ。あるんですよって僕、その時代を生きてないんで知らないんですけど、熱暴走とかさ、そういうことが結構起きてて、シーケンサーのスタートを押した途端に全部、再生されちゃって、うわ、どうしようみたいなことがあったとかいう話をね、松竹さんのインタビューなんかでお見受けしたことがありました。で、その電源を入れてからさ、機材が温まるまで、安定した音程が出ないとかね、なんかそういうこともあったに聞くので、わあ、すげえ大変な世界だな。今もう電源入れたらさ、そのまんま立ち上がるじゃないですか。ね、ソフトシンセなんかはもう完全に、こう、プラグインを立ち上げた段階でもうその音がパッて出せるわけでしょ。それができなかった時代ですからね、1970年代後半から80年代前半にかけては、そういう機材を中心に使われていたものが、まあ、MIDI というものが登場して、デジタルシンセになっていって、で、音がメモリーできるようになった。作った音を、こう、どんどんこうメモリーしていけるようになった。で、まあ、そんな中からね、こう、いろんな 名器と呼ばれるシンセサイザー、そして名器と呼ばれるシンセから出される音っていうのも、いろいろ出てきて、まあ、例えば、ヤマハの DX7 ですとか、ローランドの JD800 とか、コルグの M1 とか、本当に今でも第一線で、ポップスとか、ロックとかで使われてる、音源たくさんありますけれども、なんかそういうね、いろんな音源を、なんかこう、一つに集約できたらなと思って、使いましたね。で、残念ながら完全アナログっていう機材は僕持ってなくて、アナログの部分はモデリングになっちゃったんですけど、まあ、例えばジュノー600とか、なんかその辺の、シミュレートの、パッドの音色を使っていたりだとか、ジュピター8のパッドも重ねてるかな。っていう、その完全アナログだった時代のヴィンテージものの音があったりだとか、そうかと思うと、PCM 音源を搭載したデジタルのシンセサイザーの音があったり、そうかと思うと、FM 音源ね。FM 音源っていうものが出てきた時が、もう本当に画期的な時代でしたからね。1983年とか4年とか。それぐらいの時代なんですけど、その FM で作ったベルの音、FM じゃないとね、あのキラキラ感は出せないので、まあそういうベルの音を使っていたりだとか、あとは物理モデリングね、この楽器はこういう形状だからこういう音が出ます。例えば、以前紹介したピアノテックっていうソフトシンセ、まあこの曲でも使わせてもらいましたけども、ピアノの箱の大きさはこれ、こういう大きさです。鍵盤はこれぐらいの、大きさです。で、ハンマーがこれぐらいの硬さで、で、ピアノの大きさがこれぐらいだから、反響はこれぐらいの反響が出ます。っていうのを、コンピューターの演算で作ってしまっている。それでも結構リアルなね、ピアノの音色が出たりする、物理モデリングの、シンセサイザーがあったりだとか、あとは最新のソフトウェアシンセですね。特にまあ、ソフトシンセ界で革命を一個起こしたんじゃないかと呼ばれているマッシブっていうね、ソフトウェアシンセサイザーがあるんですけども、これも使ってたりとかするんで、本当にこう、アナログから、今の最新の、シンセサイザーまで、フルにこう使って、音色を作った曲ですね。まさに継承っていう形が一個できたんじゃないかなと思っています。うん。まあ、ピアノとかバイオリンとかね、そういったものに比べるとシンセサイザーっていう楽器の歴史はとっても浅いんですよね。何百年とか何千年とかいう歴史がある楽器がある中で、まだね、生まれて60年とかぐらいなんですよね。65年とか。それなのにこれだけ進化をしている、その短期間の間にいろんな進化を遂げているっていう楽器もそうそうないと思うので、まあそこをなんかいろいろ落とし込めていたら、まあそれが皆さんにもね、なんか今ちょっと解説で伝えましたけども、で、まあ D って最後につけたんですけど、まあDY の D なんですが、ぶっちゃけ言うと、まあ僕自身が、まあ、そのシンセサイザーという楽器を手にして、これから継承していくものっていうものも一つテーマとしてあるので、まあ、とりあえず、なんて言うんだろうな、まあ、レクイエムでもあり、決意表明の曲でもありますね。これからも音楽続けていきますっていうのを、まあ、先人たちに誓うじゃないですけどもね、残念ながら YMO のメンバー二人亡くなられてしまって、細野さんがね、非常に僕心配なんですけど、うん、まあ、そんな感じで、まあ、皆さんにも何かしらそんな思いがね、伝わってくれてたら嬉しいなと思います。この曲なんですけど、まあ、いつか出します。はい。ちゃんとね、いい音で聴いてもらえるようにはしますので、メロディーとパルベライズバリアは一体どうなってるんだというお声もあるかと思いますが、その辺もね、しっかり考えていますので、まだね、きちんとした形で発表ができないんですよ。申し訳ないんですが。はい。なんですけど、ちゃんと考えていますので、 その辺ご安心くださいませ。ということで、今日の DIY ミュージックルーム、は僕の新曲インヘリット D お届けいたしました。 CM。
喜びも悲しみも愛しさも切なさもずるさも悔しさもごめんねもありがとうも君とつないだ一つ一つの手のひらへ DIY ファーストフルアルバム。
きっと絶え間なく熱く流れるシーズン。もっとかっこいい。もっとかっこいい。レッセンまで走って飛ぶネタリア。一切合体この心を奪わ。正しいとか間違い。孤独な夢なら。
DIY ファーストフルアルバム。ジョインサークル、ありったけの夢のかけらを詰め込んで各ミュージックストアよりダウンロード販売中。
はい、 DIY のパルベライズビートをお届けしております。YMO って言えばさ、僕全然知らなかったんですけど、トンネルズの皆さんのおかげですかな、でしたかな、わかんないんですけど、ポンキッキのさ、パロディやってたじゃないですか。で、もじもじくんっていうコーナーがあったでしょ。あれに YMO をゲストで出てたんですね。YouTube でさ、流れてきて、すげえと思って、トンネルズのお二人も結構緊張されててね。で、なんか、ワンコそば対決みたいなやつやってましたけども、よくわかんなかったですけど、結構面白かったです。はい。なんか、割とさ、まあもちろん音楽とかには真面目に取り組んでいらっしゃるお三方だと思うんですけど、バラエティなんかにもね、特に坂本龍一さんは、ダウンタウンとのね、絡みなんかもあって、芸者ガールズっていうプロジェクトもやってたりとかしましたけども、あれもすごいよね。芸者ガールズってさ、ダウンタウンの漫才に、テクノビート乗せるっていうね、あれもまた斬新だったなっていうふうに思いますけどもね。うん。はい。ということで、こっからの枠はですね、実はもう一曲かけていいですかっていうことで、お送りしていこうと思うんですけども、今日、4月16日は何の日でしょうか？はい。という、いきなり言われてもね、わからないかもしれませんけれども、去る2016年の4月16日、午前1時25分でしたかね。熊本地方を震源とする、大変大きな地震がありました。4月14日を熊本地震の日とするか、16日の本震を熊本地震の日とするかっていうのは賛否が分かれるところで、実は4月14日のは前震で、本震は16日だったみたいなお話もあったりしますんでね。まあ、僕は、まあ、14日かなって思ったりしますけども、凄まじかったですもんね。震度7が2回来るって、何の罰ゲームっていうね、ところで、その2回目の本震でね、一旦家に帰りますわ、つって、ね、命を落とされた方もいらっしゃるように聞きますし、何度も言いますけども、この番組でよく、協力してくださってたチョッパーさんは、その震度7を2回食らっているわけで、一度は死にかけたっていうね、経験もされていたり、あと、レント君もね、熊本出身だったりとかして、本当にうちもね、親戚が熊本にいたりするので、本当に心配はしていたんですけれども、まあ幸い我が家はね、無事で、まあね、命を落とした方もいなくて、でもやっぱね、恐ろしかったですね。大分も結構揺れたので、大分でね、震度6弱っていうのは本当にまあ今までなかったぐらいの大きな揺れだったので、なんか。とうとう南海トラフ来たのかなみたいな、そんな風に思ったりとかしましたし、余震もね、何日も続いて、 本当に恐ろしかったですし、まあ、それが引き金になってかどうかは正直わからないですけども、祖母も体調をね、その後直後にね、崩して、翌年にはね、旅立ってしまいましたけれども。うん、だから、なんかいろんな爪痕をね、まあ僕自身もそうだし、もちろんね、熊本の方は本当に大変な、今でもね、仮設の住宅でお過ごしの方もいらっしゃって不自由な生活をしてるかと思いますけども、なんかね、そんな時こそ、ね、なんか空を見上げてみたらどうかなっていう思いで書いた曲があります。で、今日はね、オリジナルではなくて、チョッパーさんが歌ったバージョンをね、かけたいと思うんですが、なんか、いろんなね、まあ、隣国からミサイルが飛んできて、この間もね、大変な騒ぎになりましたけどもね、J アラートが発動されちゃって、ね、北海道の人大丈夫かな、まあ、結果的に影響はありませんということで済んで、まあ、ひとまずは良かったのかなと思ってますけども、まあ、これからも、なんかそういうね、自然災害もそうだし、なんか隣国の脅威にもさらされるのかと思うと、なんか、なんだかなって思うことも、ね、山のごとしですけども、なんかそんな時こそ、空は変わらずに我々を見つめてくれているのかな。で、まあ、天国というものがもしあるんだとしたらね、空から見守ってくれている人たちもたくさんいるんじゃないかというふうに思ったりしますので、その熊本地震もそうだし、東日本大震災もそうだし、まあ、それ以外のね、いろんな形で亡くなられた方、本当に、ありますけども、まあ、見守ってくれてるといいな、ということで、まあ、余裕があったらね、皆さんもスマホばっか見てないでさ、今日の空綺麗だなって思う心の余裕も欲しいですね。ということで、今日はチョッパーさんバージョンで聞いてください。青空。 お送りした曲はチョッパー .jp さんで青空でした。DY のパルベライズビート。DY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうか。今日はちょっと短めで、曲をかけて終わった感じになっておりますけども、まあこんな日があってもいいよねということで、はい、マイペースでお届けしておりますけれども、さあ、DY のパルベライズビートでは皆様からのお便りをお待ちしております。各種コーナーがありますので、どしどし参加して一緒に番組を盛り上げてください。普通のお便り、普通お便りもお待ちしておりますし、 DY ミュージックルームでは、DTM に関する質問とか、僕 DY の楽曲に関する質問とか、そういったところをお待ちしております。各種方法で送ってきてください。パルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーブログの番組ページのコメント欄、直メールはすべて半角小文字です。parabi@momomail.com、parabi@momo-mail.com。ツイッターをされている方は番組のハッシュタグがあります。ハッシュタグシャープパラビ、シャープ parabi をつけてツイート。お好きな方法で番組にアクセスしてみてください。たくさんのメッセージ待ってます。それからいろいろお知らせがあるんですけれども、まず、僕で言えば他にもポッドキャストやってるんですが、口コミファーム音畑、昨日ですね、スコア101更新しております。僕がね、音種を任せていただいたので、興味がありましたらね、リンク先から行ってみて聞いてほしいなと思います。あとポッドキャストアプリでね、音種って漢字で検索すると出てきたりもしますので、もしよかったら検索してみてください。それからね、先週ちらっと言いましたけども、 YouTube、更新しました。それこそ青空のですね、2023年バージョンということで、セルフカバーいたしました。ネコニャンさんのアレンジが本当僕好きでね、改めてちょっときちんと音源化したいなと思って歌ってみたですけども、もしよかったらね、ちょっと動画というか、なんていうの、画像か。画像がない殺風景な感じのね、音だけのコンテンツになっておりますけれども、もしよかったらね、聞いてください。まあ、YouTube もね、できれば月1ペースぐらいで、コンテンツ、ちょこちょこ、カバー曲とは、更新していければなと思っているので、よろしくお願いいたします。はい、その他ね、僕で言えば音楽活動をちょこちょこやっております。詳しくは、今日の番組の記事ページに、全てリンクを貼っておりますので、興味があるものから順に、チェックしてみていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、今日のパルベライズビートは終わっていきたいと思いますけども、次回は図書館ですね。はい、まあいろいろ、読んだり見たりしたものを、ご紹介できればと思っておりますので、まあ、お楽しみにしていただければなと思います。パルベライズビート、ここまでのお相手は私 DY でした。それではまた次回です。ごきげんよう、バイバイ。やろうぜ新ウルトラマンナイト。